今日恵みをいただく御言葉はルツ記の4章1節から8節までです。ルツ記4章1節から8節、はじめに2節までをお読みします。一方ボアズは門のところへ登って行ってそこに座った。するとちょうどボアズが言ったあの買い戻しの権利のある親類の人が通りかかった。ボアズは彼に言葉をかけた。ああもしもし、こちらに立ち寄ってお座りになってください。彼は立ち寄って座った。それからボアズは町の長老10人を招いて、ここにお座りくださいと言ったので、彼らも座った。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちが家を絶やさないように、また私たち自身が絶えないように、買い戻しのその法律を定めてくださったことを感謝いたします。立法においては確かに買い戻しの法律はあります。しかし人間は買い戻すことができなかったり、それを嫌がったり、見て見ぬふりしたりしてしまいますが、主よあなたは必ずや買い戻してくださり、またあなたは富んだお方であり、あなたの栄光の富をも私たちへと受け継がせてくださる、ただその一方的な恵みを感謝いたします。今日あなたのその素晴らしいご性質を私たちがはっきりと知ることができますように、どうか導いてください。そして私たち自身も世において買い戻しができるように、私たちをもあなたの栄光の富によって富ませてください。今日この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、そしてあなたの命を今日も豊かにいただかせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ルツが果たすべき分を果たしたら、今度はボアズの果たすべき番になります。ルツはボアズのところに、あのナオミに言われた通り、信仰の先輩であるナオミの言われた通り従順服従して身を整えて、そしてボアズのところに行き、私をあがなってください、私の家を絶やさないように、あなたの御衣を広げてこのはしためを覆ってください、あなたは買い戻しの権利のある親類、家を絶やさない責任のある方、そのように大胆に申し出ました。そうしたところ、ボアズは、これからこのことについて動きますから、あなたは、座して、信頼して、座っていなさい、そういうふうに言います。でそれでボアズはですね、動き出します。正当な手続きを踏んで、でそれで正当に人々、神と人との前で正当にこのことを決着つけるためにですね、ボアズは行きました。でボアズよりも、買い戻しの権利の、ある親類、よりその、買い戻しの責任が、より、あるべき親類がおりました。まあ、ですから、ボアズよりも、エリメルクに近い親類ですね。エリメルクの、血のつながった兄弟かもしれませんし、あるいは、そうでな、もしエリメレクに弟がいないとしても、その、いとことか、かなり近い神道の親類だったでしょう。まあ、ボアズはかなり、年を、もうすでに取っているような感じですので、ですからより、このエリメレクに近い親類です。で、それで、ボアズはその人を差し置いて、 あなたを買い戻すことはできないと言いました。私たちもですね、この地上においては確かに、親類というものはおりますね。まあ、父親、母親がおります。皆さんを産んだ母親、その夫である父親がおり、また、その親類もおります。それに引き換え、ね、イエス様は、どうも遠い存在のように見えますね。血はつながって、いないかのように見えます。まあ、かなり、遡れば、ね、アダムに遡れば血はつながるんでしょうけども、でも、血がつながっていないかのような遠い存在であり、そして、また、私たちのそば近くにいるわけではありません。ですから、このちょうどルツにとって、買い戻しのある近い親類と、またボアズ、これ、本当に、ね、身近にいる夫や、また身近にいる、まあ、親類親、それに対してのイエス様のような、まあ、そのような関係にあるかと思います。ルツにとってボアズの方は遠い。そして、この、ちょっと名前は記されていないんですけど、買い戻しの権利のあるボアズよりも、その責任が重い親類、そちらの方が、決戦的に近いはずなんですけども、で、ボアズはですね、正当に、まあ、とにかくこのナオミの家、このルツの家、これは、その土地を、売って、で、それで、その買い戻しの権利のある親類を求めている、ということを、ボアズは言います。3節以降ですね。そこでボアズは、その買い戻しの権利のある親類の人に言った。モアブの野から帰ってきたナオミは、私たちの身内のエリメルクの畑を売ることにしています。私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っている人々と、私の民の長老たちとの前で、それを買いなさいと言おうと思ったのです。もしあなたがそれを買い戻すつもりなら、それを買い戻してください。しかし、もしそれを買い戻さないのなら、私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いて、それを買い戻す人はいないのです。私はあなたの次なのですから。すると彼は言った。私が買いましょう。はい。で、ここで買い戻す、ね、買い戻さない、言葉が出てきております。まあ、これ、イスラエルの律法、ね、まあ、下の方を見ますと、レビ記の25章、25節ですね。そちらの方によりますと、兄弟が落ちぶれたら、その畑、ね、人が誰もいなくなってしまったら、その人の名前が絶えないように、その人の、また土地が、そのイスラエルの中からなくなってしまわないように、近親の人、ね、買い戻しの権利のある人と呼ばれる、まあ、ゴエルですね。ゴエルと呼ばれる人が、それを買い戻さなくてはならないのは、もうすでに学びましたけれども、ですから、そのことを、ね、あなたの方がより近い親類ですから、と、あなたが、ね、それを買い戻すつもりなら、それをしてください。で、そうしないつもりならば、ね、それとも、そういうふうにも知らせてください。で、ボアズは、あなたを差し置いて、それを買い戻す人はいない。ね、ボアズは、もしあなたが買い戻すつもりがないなら、私が買い戻すっていう、まあ、そういう含みを持たせております。本当にボアズはですね、神と人との前で、ね、人々の前で公にそのことを、ね、する、まあ、そういう人でした。だから、もう人々の前から本当に信頼が置けて、そして有力者になっていったんですね。まあ、よくですね、まあ、こういう人がおります。人々に伝えないで、ね、差し置いて、ね、で、もっと他にふさわしい人がいるのを差し置いてですね、自分自身が勝手に誰にも告げずにですね、勝手に行動して、何かを買ってしまったりとか、何か権利、権利書に反抗をしてしまったりとか、そういう人は有力者にはなれないんですね。有力者になれる人というのはしっかりと人々に伝えて、で、それで、差し置いてというような行動をせず、しっかりと より自分よりもふさわしい人がいるならば、その人にまず声をかけて、あるいは譲ったりして、そういう意図を他の人にまず知らせる。それもボアズの場合は本人だけでなく、町の有力者10人、町の長老たち10人をもう、ね、呼び寄せて、その公でですね、人々の前で、まあ、当時の町の門という場所は、まあ、裁判とかあるいは何か重要な、商取引とか決定事項が行われる場所、でした。まあ、人が必ず、ね、出入りするところですから、ですから人々が大勢の人々の目にさらされるところでそれをするわけです。ですから私たちもですね、何か約束事をしたりとか決定事項をするとき、人々の目につくところにおいてであるならば、よりそれについて責任が生じるわけですね。責任を負いたくない人というのは、人に知らせないで勝手にささくさ、そそくさと物事をしてしまうんですけども、でも有力者になるためには、本当にこのボアズのようにしっかりと人、神と人との前で堂々とできることを、やるべきですね。ボアズは、この買い戻しの権利のあるよりその近い親類の人に対して、進めましたところ、彼は私が買い戻しましょうと言いました。で、そこで、5節、そこでボアズは言った。あなたがナオミの手からその畑を買うときには、死んだ者の名をその相続地に起こすために、死んだ者の妻であったモアブの女ルツをも買わなければなりません。その買い戻しの権利のある親類の人は言った。私には自分のためにその土地を買い戻すことはできません。私自身の相続地を損なうことになるといけませんから、あなたが私に代わって買い戻してください。私は買い戻すことができませんから。彼は、ルツをも買い戻さなければならない、ということをボアズに言われた途端、私はそれができないと言いました。で、その理由が、6節にありますね、自分のためにその土地を買い戻すことはできません、私自身の相続地を損なうことになるといけませんから、あります。ですから、これもまた下の、脚注を見ますと、ね、レビ記の25章25節がまた出てきますね。5節の下の脚注も25章25節、ちょっと開きましょうか。レビ記の25章、このレビ記の25章の23節から買い戻しの権利についての立法が記されているんですけども、まず買い戻しの値段についてはですね、その前の13節以降にヨベルの年からその土地の年数を計算して、でそれで収穫の回数を計算して、でそれでその土地の値段は決まるんですけれども、で23節以降、地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。地は私のものだであるから。あなた方は私のもとに居留している異国人である。あなた方の所有するどの土地にもその土地の買い戻しの権利を認めなければならない。もしあなたの兄弟が貧しくなり、その所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て、兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。そのものに買い戻しの権利のある親類がいないときは、そのものの暮らし向きが良くなり、それを買い戻す余裕ができたなら、売ってからの年数を計算し、なお残る分を買い主に返し、自分の所有地に帰る。もしそのものに返す余裕ができないなら、その売ったものはヨベルの年まで買い主の手に渡る。 ヨベルの年にその手を離れると、そのものが自分の周知に変える。まあ、このように、買い戻しの権利のある人が、まあ、要するにヨベルの年に至るまでの、その土地の値段をが、まあ、そのレートが決まるんですけども、そのレートでもって、その土地を買い戻す。で、それで、なおかつですね、この土地、兄弟が貧しくなって、まあ、買い戻しの権利のある親類が、もう本当に貧しくてですね、まだそのヨベルの年になっても買い戻す余裕ができないなら、その土地は、その貧しい人の手に再び戻るんですね。まあ、ですからこのエリメルクの家に再び戻る。まあ、ですからこの買い戻しということについては、まあ、本当にデメリットしかないんですね。買い戻す側にとって。まあ、買い戻される側はもう本当にただ一方的な恵み、憐れみの立法ですけども、お金を払う側にとっては、まあ、その土地自分のものにならないし、また、最も最初に、ね、その、例えばルツをめとって、それでそのルツとの間に最初に生まれた長男が、ね、男の子が生まれた場合は、その土地はですね、そのお金を払った人のものにならず、その男の子のものになり、そしてその男の子がですね、その死んだ人の名前を継いで、まあ、ですからエリメレクの名前か、まあ、あるいはルツの元旦那さんの、名前、まあ、どちらかはわからないんですけども、とにかく死んだ者の名前が、ね、その土地に、まあ、相続されて、絶えないように、そういうふうにしなくてはならないんですね。まあ、ですから本当にデメリットしかないんです、このお金を払う買い戻す側にとっては。まあ、ですから本当に貧しい、ね、自分の、土地、自分自身の名前、それを心配する人は、買い戻しということはしたくないわけです。まあ、ですからこの、買い戻しの権利のある親類は、自分には、ね、それはできません。私自身の相続地を損なうことになるといけませんから。ですから、ルツをめとって、で、それで男の子が一人しかいない場合は、相続地を損なうことになってしまうんですね。だからそういう、まあ、危険を犯したくない。だから、ボアさん、あなたが私に代わって、買い戻してください、言うんです。で、その、ための正当な手続きが、まあ、7節からのところにあります。ルツ記の4章、7節からです。昔、イスラエルでは、買い戻しや権利の譲渡をする場合、すべての取引を有効にするために、一方が自分の履物を脱いで、それを相手に渡す習慣があった。これがイスラエルにおける証明の方法であった。それで、この買い戻しの権利のある親類の人は、ボアズに、あなたがお買いなさい、と言って、自分の履物を脱いだ。履物を脱いで相手に手渡すということが当時のイスラエルのその正当な、手続きでした。で、それが、ね、行われたんです。この、買い戻しの権利のある親類は、ね、公の場で、ボアズに、ね、みんなの目の前で、この履物を脱いで、ボアズに渡したんですね。履物を脱いで、まあ、相手に手渡す。これも、まあ、立法の方でですね、足の履物を脱いで、まあ、相手に手渡す、という、このもし買い戻しの、ね、権利を、これを放棄して、それでもうどうしても自分、その畑、それを、自分は買い戻すことができない。ということであるならば、その人はですね、その中において、靴を脱がされたものになってしまう。締め切りの25章のですね、5節からのところに、その履物を脱ぐ脱がないの話があるんですけども、ちょっとそこも開いてみます。締め切りの25章の、5節以降です。 申命記の25章5節から。兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に、彼に子がない場合、死んだ者の妻は、家族以外のよそ者に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これをめとって妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。そして彼女が産む初めの男の子に、死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルから消し去られないようにしなければならない。しかしもしその人が兄弟のやもめになった妻をめとりたくない場合は、その兄弟のやもめになった妻は、町の門の長老たちのところに行って言わなければならない。私の夫の兄弟は、自分の兄弟のために、その名をイスラエルのうちに残そうとはせず、夫の兄弟としての義務を私に果たそうとしません。町の長老たちは彼を呼び寄せ、彼に告げなさい。もし彼が、私は彼女をめとりたくないと言い張るなら、その兄弟のやもめになった妻は、長老たちの目の前で、彼に近寄り、彼の足から靴を脱がせ、彼の顔に椿をして、彼に答えて言わなければならない。兄弟の家を建てない男は、このようにされる。彼の名はイスラエルの中で、靴を脱がされた者の家と呼ばれる。このような律法があるんですね。まさしく、この町の、ね、門のところの長老たちのところに、公に靴を、ね、彼自身、自ら脱いで、それで、ボアズの手に渡したんですね。ここの中においては、その、どうしてもこれを、ね、めとりたくない、どうしてもそのような女をめとりたくない、という言い張るならば、ね、そういうふうにしなくてはならないんですけども、でもここでは、ね、ルツはその場面に立ち会っておりません。ルツはその場面におらず、ボアズが自ら一人でですね、その手続きをすべて行って、そして買い戻しの手続きをしてくれております。ですから、その親類の人、ね、ルツから椿をかけられたりすることなく、ね、無事にもう履物をボアズに渡して、その権利の譲渡を公にしたわけです。もっともその、もうルツ記のこの男、買い戻しの権利のある男の名前、ちょっとさっきから、ね、彼のことを伝えるのに、かなりまどろっこしい言い方をしてはいるんですけども、名前が記されていないんですね。この、ね、買い戻しをもうどうしても断る人は、イスラエルの中において靴を脱がされた者の家と、ね、彼の名前は呼ばれるとはありますから、名前が記されていないんです。もうこの律法の、この永遠の書物聖書の中から、ね、オルパの名前はもう、ルツ記の一章で、記されて、かろうじて記されてはいて、でもそこで途絶えてしまったんですが、しかし、この足の靴を脱いで渡した男の名前は、ついぞ記されていないんですね。でも、この、確かにボアズは、ね、正当に買い取りの手続きをするんですけども、永遠の書物に名が残ったのは逆に、その男の名前ではなく、ボアズの名前の方でした。面白いですね。聖書には信仰者の名前が記されるんです、ね、マタイの福音書においてなぜかルツの名前も記されております、ね、系図の中に。本来女性の名前は系図に、ね、別に記されなくてもいいはずが、ルツの名前は記されている。でもマタイの福音書の系図から外されてしまった男の名前もあります。ですから名前が永遠の書物に載るか載らないか、これは信仰があるかないかに関わっているわけですね。本来この、ね、畑、ボアズがもし一人っ子しか、ルツとの間に、産んでなかったとしたならば、この畑は、ね、ボアズの畑と呼ばれず、エリメリクの畑と、呼ばれるはずなんですけども、でも永遠の栄誉はボアズが受けました。書物にはボアズの名前が、ね、聖書には記されました。だから、ね、 私たちの名前、これは本当に信仰にかかってですね、イザヤ書の方に、ね、主の名を恐れる宦官、ね、安息の地をしっかり守る宦官は、ね、息子娘に遥かに勝る永遠の名、永遠の分け前を与えよう、書いてありますけれども、ですから、信仰において生み出す兄弟姉妹、あるいは信仰の行動、これは本当に息子娘たちに勝る、またこの地上において、この地上の不動産にはるかに勝る名前が記され、それが永遠の記念とされるんです。このね、靴を渡す、本当に象徴的な行為ですね。靴というものは、足の裏で踏むもの、私たちが、ね、足の裏で踏む権利、ね、これは本当に人に手渡してはならないんですね。主はヨシアに、またアブラハムに、あなたの足の裏で踏むところはことごとくあなたに与えたと主はおっしゃいました。その、ね、足の裏で踏む権利を人に渡す、これは本当に象徴的な行為ですね。この名前が結局知らされなかった男は、そのイスラエルの土地の中において足の裏で踏む権利をボアズに渡しました。で、それでボアズはその履物を受け取って、それで正当な手続きが完了したわけですね。本当にこれはイエス様と世のものと私たちとの間を示しているようです。で、世の中における男女、女性は男性に嫁いで、それで結婚して、一家を築き上げていくんですけども、しかし世の中の男性は完全ではありません。時にはその女性の身を、ね、持ち崩させてしまったり、もう本当に辛い思いをさせてしまったり、あるいはこのマフロンキルヨンのように死んでしまったりということがあります。完全にその女性をあがなうことが世の中の男性ではできないんです。また、あるいはこのルツキに出てきたこの履物を渡したこの男性のように自分の名前のために自分の財産を失いたくないがゆえに、その女性を手放してしまう、目取らないそういうこともあります。それに引き換え、ね、イエス様は、ね、誠のボアズであるイエス様はもう本当に、大金持ちですから、ですからちょっとやそっとのことではいやもう完全にびくともしないんですね。イエス様は教会をあがなってくださいます。全人類をあがなってあまりあるほどのお金持ちなるお方です。まあ、世の中の財産のことではなく永遠の富、栄光の富、天の富、それを、ね、本当に買い戻すことができるお方です。そして、ね、買い戻したならばその畑、その土地は死んだ者の名前が、ね、受け継がれるんですね。イエス様は私たちのために命を投げ出してまで、すべてを投げ出して、それでその栄光の財産をルツに、花嫁となる人に、すなわち教会に与えてくださいました。教会は一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところですと、エペソ書の一章に書いてあります。イエス様こそ、誠に買い戻しの権利のあるお方であり、そして、そのための財力も、富も栄光もすべて持っておられます。ただ、ね、世の中の、男性に嫁ぐか、また、この誠のボアズに嫁ぐか、それは私たちのその意思にかかっております。ルツはボアズに、ね、自分を買い戻してくださいとお願いしました。ルツは若い者のところに行かずにボアズのところに行きました。でも、ね、若い者、ね、この、彼は、まあ、ボアズより若かったと思われます。まあ、というのは、ね、この4章1節のところでボアズ、ね、ここで、ああ、もしもし、こちらに立ち寄って、書いてあるんですけど、日本語の聖書では。英語の聖書ではもっとそっけないんですね。もっと目下の人に、ちょっとこっちに来なさい、 そういう感じの、まあ、命令口調のような感じで言ってるからですから、ボアズよりも身分的にもう社会的ステータス的にもこの人の方が地位が低いんですね。私たちの主イエス様は完璧に皆さんを買い戻すことができるお方です。世の中の男性あるいは、ね、世の何者か、世の中の富とか世の中の地位とかあるいは世の中の会社とかそういったものは皆さんを完全に贖い尽くすことはできません。皆さんの家を絶やさない責任もないし、またその能力もない。皆さんを完全に買い戻し、また責任のあるお方はイエス様です。そしてイエス様は私たちをあがなってあまりある方。どうか皆さんはこのイエス様にあってあがなわれ、イエス様のところに皆さんも行って、ね、世の何かではなく、本当にルツのように、世の何者も目もくれないで、ただ誠のボアズなるイエス様に飛び込んでいくなら、皆さんの家は絶えることなく、永遠にその名前が記され、そしてイエス様に与えられているすべての栄光、すべての富も皆さんのものとされるんです。どうか皆さんも、誠のボアズであるイエス様に向かっていって、その衣の裾を広げて、そこに飛び込んで、そうして、真の癒す気を得る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。誠の買い戻しの権利のあるイエス様、私たちはただ、あなたの懐へと飛び込んでいきます。あなたが、私たちの家を絶やすことなく、また、この地上においても、耐えることがないように、あなたが、すべての手続きを整えてくださることを感謝します。ただ、そのためには、私たちもルツのように、あなたの元へと飛び込んでいかなくては、なりません。どうか、あなたが、私たちを、また、この教会を、あなたの御衣もで包んで、私たちをあがなってください。買い戻して、この地上からあがない出し、この地上のものではなくなり、天のものとなり、あなたの栄光の富、それを行使できるあなたの妻として、またあなたにあがなわれたものとして、私たちを保ってくださいますように。今日いただきました、この恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、誠のボアズであり、買い戻しの権利のある主、イエス様の名前によって、祝福してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に買い戻しの権利者として、あなたが私たちを捉えてくださったことを感謝します。あなたが私たちをあらゆる面において買い戻してくださったことにより、主よ、私たちは闇から光へと買い戻され、死から命へと買い戻され、また悲しみから慰めへと買い戻されていることを感謝いたします。あなたをあらゆるその買い戻しの権利を持って、主よ、あなたを私たちを買い戻して、私たち自身があなたにあって生きる道が見出されますように、主よ、あなたが知ってくださったことを感謝いたします。あなたは私たちの孫とのボアズです。主よ、このボアズに私たちもたどり着くことができますように、私たちにもルツのようにへりくだった主よ、あなたへの歩むその信仰を与えてください。へりくだって主よ、あなたが私たちの買い戻しの権利を与えてくださるために、あなたにたどり着かせるために、あなたが落としてくださった落ち葉を一つ一つを信仰を持って、へりくだって一つ一つを本当にそれを拾い上げながら、そしてあなたにたどり着くことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。天と地を証人と立て、主よ、あなたは私たちを十字架の上で買い戻してくださり、そして私たちに生きる道を見出してくださったことを感謝します。今日もこの買い戻しの権利ある主にあって、今日一日の歩みが豊かに報われた、買い戻された一日でありますように、主を祝福してください。あらゆる時に買い戻しの権利のあるあなたに本当により頼む私たちでありますように、主を祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アーメン。